特集、桑名市総合計画を紐解く。5年後のこの街を見てみよう。03、地域コミュニティ。地域コミュニティとは、地域をより良くするために活動する住民同士のつながりや集まりのことを言います。少子高齢化や生活スタイルの多様化など、地域を取り巻く環境が大きく変わっていく中、地域の活動をこれまで通り続けていくことが困難になることが予想されます。持続可能な街づくりに向け、新たな組織づくりが求められています。紙面右下に SDGs のロゴマーク、ナンバー11、住み続けられる街づくりを、が掲載されています。SDGs とは、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットで構成されています。市でも誰一人取り残さない街づくりを進めていきます。5年後の目指す姿、市民の個性が活かせる地域コミュニティができています。地域コミュニティの課題は、地域を取り巻く環境の変化、人口減少、少子高齢化、地域への関心の希薄化、生活スタイルの多様化、地域の組織がたくさんあって役員の掛け持ちが大変だな、一緒に地域活動をする人が少なくなってきたけど大丈夫かな、地域のことは地域が決める、地域で取り組む、新しい仕組みが必要。そこで新たな仕組みの主体となるのが、まちづくり協議会。自治会、自主防災組織、子ども会、老人クラブ、PTA が横一列につながっており、それぞれからまちづくり協議会へ矢印。地域団体や住民同士で横のつながりへ。まちづくり協議会とは、それぞれの地域で生活する人が将来の街のイメージを共有し、個々で活動するのではなく、その実現に向けて地域団体、自治会、自主防災組織、子ども会などや住民が連携・協力して取り組む新しい地域の運営組織です。地域団体や住民など、みんなで話し合って方針を決め、地域で抱えている課題の解決に向けて一緒に取り組みます。各まちづくり協議会準備組織の取り組みの例。まちづくり協議会準備組織とは、まちづくり協議会への移行準備をしている組織のことです。各地区では様々な課題がありますが、まちづくり協議会準備組織で意見交換などを行い、解決に向けて取り組んでいる地区の事例を紹介します。深谷地区の高齢者の買い物送迎事業。現在、深谷地区は市内で一番高齢化が進んでいます。また、コンビニやスーパー、病院などがないため、様々な交通手段を使って市内の中心部まで赴いています。昨年4月、深谷地区では生活に関するアンケートを実施し、あなたやご家族にとって、現在やこれからの暮らしの中でどのような困りごとがありますか？の問いに、一番多かった回答が、買い物などの外出でした。深谷まちづくり協議会準備組織で解決策を考えました。高齢者の生活状況を改善するため、買い物が不便な高齢者を対象に、買い物場所まで車で送迎する事業を試験的に行いました。気軽に買い物に行けるようになって嬉しいとの声が上がっています。星見ヶ丘地区の ウェブサイト構築。星見ヶ丘地区では、回覧板を回す作業が大変、発信した情報が見られているのかわからない、など、情報の共有に課題を感じていました。地域の情報をいち早く知りたいな。スマホで地域の情報を見ることはできないのかな。星見ヶ丘まちづくり協議会準備組織で解決策を考えました。星見ヶ丘地区専用のウェブサイトを構築し、地域に必要な情報を紙だけでなくウェブでも見れるようにしました。今後はウェブを使って回覧を行ったり、オンライン会議など活用の幅を広げていく予定です。その他各地区のトライアル事業、城東地区、気軽に集うことができるよう地域で新たな場を作りました。桑部地区、地域の防犯力を高めるため防犯パトロール活動を行っています。久米地区、久米まちづくり拠点施設で開催された大正ごとの演奏会。野田地区、野田地区住民アンケートの説明会に合わせて講演会を開催しました。松の木地区、防災・減災ポスター標語コンクール表彰会を行った後、訓練の体験を行いました。城南地区、地域の小学生と協力して、城南カルタを作成し、カルタ大会を行いました。磯島地区、地域住民が講師となり、子どもたちに伊勢湾台風の体験を語り伝えています。長島北部地区、地域のみんなでつながろうプロジェクトの稲刈り事業。長島中部地区、長島中部地区で開催された敬老祭り、地域の皆さんと交流を深めました。全地区が準備組織の立ち上げに向け動いています。紙面にはそれぞれの写真が掲載されています。桑名市を良くする重要な11の事業、ナンバー03、地域コミュニティ。地域と行政が連携して街づくりを進めます。市民自治の推進及び地域運営組織の形成。過去から現在、5年後の目指す姿へ矢印。行政・施設機能の見直し。地区市民センター、桑部有吉七和深谷久米城南磯島や、公民館のあり方を見直し、行政施設・社会教育施設から地域のまちづくり拠点施設へと機能転換を図ったことで、地域の人たちが自由に拠点施設を使うことができ、幅広い活動が可能になりました。まちづくり協議会移行への取り組み。各地区では、まちづくり協議会準備組織として、様々な活動に取り組んでいただいています。令和4年4月から、まちづくり協議会として活動が行えるよう、この4月に、まちづくり協議会条例、同条例施行規則を施行しました。地域で意見交換を行い、こんな地域にしたいという将来への思いを共有し、規約や予算案などを作成します。まちづくり協議会設立準備組織を市役所が認定し、令和4年4月からまちづくり協議会となる。5年後の目指す姿、指標、住民主役のまちづくり推進、認定まちづくり協議会の設立数、令和2年度実績、ゼロ組織。令和2年度まちづくり協議会準備組織の設立数18組織。5年後増加へ。各所が共同特性を生かして地域社会を作る。 地域行事や社会活動に自ら参加し、自分の力を最大限に発揮。世代を超えた助け合いで地域課題に取り組む。市が取り組みます。拠点施設を地域活動交流場所として利用できるようにします。地域の課題を解決するため、新しい地域コミュニティ体制づくりを支援します。写真2枚、子どもの遊び場を設けた桑部まちづくり拠点施設。開放的な空間に整備した久米まちづくり拠点施設。市民が取り組みます。世代を超えてお互いに助け合い、地域の課題に対して取り組みます。自分の個性を活かしながら、地域の行事や社会活動に積極的に参加して、地域コミュニティを作っていきます。写真2枚、まちづくり協議会設立に向け、準備を進めています。地域の目指す姿について、意見交換を行っています。この記事に関するお問い合わせは、秘書広報課へ、電話 24-1492、ファクス 24-1119。市民編集員のこれも聞きたい。クエスチョン。まちづくり拠点施設ではどのような活動が行われているのでしょうか。佐藤さん70代。アンサー。まちづくり拠点施設はこれまで社会教育の場であった公民館の機能を維持しながらも、地域のまちづくりのための施設に機能転換を行いました。実際に拠点施設では、まちづくり協議会の準備組織によって様々な取り組みが行われています。特に旧地区市民センターが併設されていた拠点施設では、オープンスペースの活用を地域の人たちのアイデアによって実施するなど、気軽に集える場づくりが進んでいます。地域コミュニティ化。写真2枚。1、久米まちづくり拠点施設で定期的に行われている人気なカラオケ。2、城南まちづくり拠点施設で行われている卓球カフェ。卓球とコーヒーが楽しめます。